声の広報ひばり2021年6月号。音訳は乙部ゆかりです。録音図書判例。この広報の階層はレベル4までです。図、表、グラフ、写真にグループチェックをつけております。広告は読んでおりません。録音図書判例終わり。茨城県広報誌ひばり2021年6月。順。目次。主な内容は、茨城の農業をサポートします。2ページから3ページ。新型コロナワクチン接種が始まりました。4ページから5ページ。目次終わり。編集、発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファクス、029-301-3668。表紙。県民の皆様へ。65歳以上の方を対象とした新型コロナワクチンの接種が始まりました。ワクチンには発症を防ぐ高い効果が認められ、重症化や死亡のリスクを減らすことができるとされています。6月中には国から対象者約84万人分のワクチンの供給が予定されており、供給後速やかな接種ができるように準備をしております。県では国や市町村と連携し、感染対策の決め手と期待されるワクチン接種が円滑に進むよう取り組んでまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。茨城県知事大井川和彦。顔写真があります。表紙写真。水をたたえた田の前に笑顔の5人の男女が並んでいます。長靴を履いた農作業姿でそれぞれ育苗箱を持っています。育苗箱は縦60センチ横30センチほどの板状の箱で、緑の稲の苗がびっしり生えています。写真終わり。儲かる農業の実現を目指して、茨城の農業をサポートします。問い合わせ先、県農業経営課、電話 029-301-3833。肥沃な土地と温暖な気候に恵まれ、農業産出額全国第3位を誇る本県。県では、その強みを最大限に活かして、農業を持続的に発展させ、成長産業化を促進し、茨城発の儲かる農業を実現するために、農業者に向けた様々な支援に取り組んでいます。今回は、県の支援策を活用した農業者の山口隆弘さんにお話を伺いました。写真、ロボット技術や ICT を活用したスマート農業。自動運転田植え機による田植え作業。山口ファーム株式会社提供。写真終わり。山口ファーム株式会社代表取締役山口隆弘さん。農地の集積集約化と ICT 導入を支援する茨城モデル水稲メガファーム育成事業の担い手に選定され、本事業第1号のメガファーム、100ヘクタール超の大規模水稲経営を実現。顔写真があります。100ヘクタールを目標に。私は1839年、天保10年から続く米農家に生まれ、小さい頃から米作りに触れてきました。一時は兼業していた時もありましたが、やはり自分には農業が向いていると感じ、9年前に9代目として家業を引き継ぎました。以前から 農家の減少に伴う耕地面積の減少や耕作放棄地が増え続ける状況を防いで、地域の活性化に貢献したいと思っており、近隣の農地を100ヘクタールを超える規模に集約する必要があると考えていました。そこで、県の茨城モデル水稲メガファーム育成事業を知り、すぐに応募し、採択を受けることができました。はじめは、どのような取り組みなのかを他の地権者に知ってもらうことが大変で、県や市、農地中間管理機構の方々とともに200件近い地権者に説明して回り、100件ほどの地権者から貸し出しや協力を得ることができました。その結果、33ヘクタールだった農地は、昨年度までの3年間で3倍まで増やすことができました。また、この事業に参加したおかげで、地域の皆さんや農業関係者の方々など、多くのつながりを持つことができました。これからも農業を続けていく私にとっては、とても大きな財産です。今年は農地が100ヘクタールを超えてから初めての生産となります。特にスケジュール管理に注意し、スマート農業を導入することで、従業員一人一人の作業が円滑で効率的に進むようにしています。今後も地域の皆さんや農業関係者の方々とのつながりを大切にしながら、さらなる規模拡大と農地の集約化に取り組み、米作りを通して社会に貢献し、安全で美味しい米を作り続けていきたいと思います。図、農地集約化のイメージ。図の説明。左右二つの絵を矢印で結んで、左から右に変化したことを示しています。左、農地中間管理事業により、農地を担い手に集積。図の説明。たくさんの農地が、白、赤、黄色に色分けされて表されています。右、分散、錯綜した農地を担い手に集約化。図の説明。赤い色の農地がまとめられ、一つの大きな農地、100ヘクタールになっています。図、終わり。意欲のある農業者の皆さんに向けた支援のご案内。農業参入等支援センター事業。規模拡大を目指している農業者の方に対して、中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士などの専門家を派遣し、事業計画策定、雇用労務管理、資金計画作成、農業経営の法人化などを支援します。なお、相談や専門家の派遣は無料です。問い合わせ先、県農業参入等支援センター、県農業経営課内、電話029-301-3844、または、最寄りの農林事務所経営普及部門、農業改良普及センターまで。詳しくはこちら、QR コードがあります。リーディングアグリプレイヤー育成確保事業。規模拡大により所得向上を目指す農業経営体や農業参入企業などの担い手への農地集積に意欲的な地域を市町村からの申請に基づき重点支援地区に設定し、農地の集積集約化と生産性向上のための施策を一体的に支援することで、今後の本県農業を担う競争力のある強い担い手の育成などを図ります。支援内容、農地貸付に協力した地権者へ協力金を交付、貸借農地における段差解消、農業用排水施設の設置などの耕作条件の改善、対象の担い手に対する経営強化支援や機械施設の取得支援、生産技術の指導助言など。問い合わせ先、県農業経営課基盤強化グループ。電話 029-301-3833 または最寄りの農林事務所企画調整部門まで。令和3年度茨城農業アカデミー開講。儲かる農業を実践し、 本県農業を牽引する人材を育成するため、意欲ある農業者を対象に、茨城農業アカデミーを開設しています。経営の発展段階に応じ、経営者が身につけるべき経営管理手法や、最新の生産技術などに関する30以上の講座を予定しており、順次開講しています。開講時期や講座内容、申し込み方法など、詳しくは、ホームページをご覧ください。茨城農業アカデミーのロゴマークがあります。問い合わせ先、申し込み先、茨城農業アカデミー事務局、茨城県農業総合センター内、電話0299-458321、問い合わせ先、県農業技術課、電話029-301-3931。詳しくはこちら、QR コードがあります。県内で活躍する農業経営者の方々からのメッセージ。お客様の笑顔を見ること、農業を通じて地域の魅力を伝えられることにやりがいを感じます。鉾田市村田農園、村田和俊さん、2019年講師。健康な土づくりにこだわり、みずみずしくコクのあるイチゴを生産。顔写真があります。野菜を作ることだけが農業ではない。農業ビジネスはクリエイティブな仕事が魅力です。水戸市株式会社ドロップ、三浦彩香さん、2020年講師。大切な人に伝えたくなる味をコンセプトに、ドロップファームの美容トマトを生産。顔写真があります。新型コロナワクチンの接種が始まりました。ワクチン接種にはどんな効果があるの？新型コロナワクチンには発症、発熱や咳などを防ぐ高い効果が認められ、接種を受けていただくことで感染症に対する免疫をつけ、重症化や死亡のリスクを減らすことができるとされています。ワクチン接種の優先順位は、1、医療従事者、2、65歳以上の高齢者、昭和32年4月1日以前に生まれた方。県ではクラスター対策のため、高齢者施設などの入所者、従事者の方の優先接種を推奨しています。3、基礎疾患を有する方。4、上記1から3以外の方。接種までの流れ。現在、1、医療従事者、2、65歳以上の高齢者への接種を進めています。接種対象、16歳以上の方。本人の同意が得られた場合にのみ接種します。妊娠されている方や持病をお持ちの方も接種を受けることができます。受診時に主治医やかかりつけ医にご相談ください。接種料金、無料。行政機関などがワクチン接種のために金銭や個人情報を電話、メールで求めることはありません。1、接種券が届く。接種可能な時期が近づくと、お住まいの市町村から接種券が届きます。医療従事者などは勤務先から。2、予約する。市町村ごとに予約方法や時期は異なります。接種券に同封されている案内やお住まいの市町村の広報などをご確認ください。3、ワクチン接種。予約した接種場所で接種を受けます。当日の持ち物。1、接種券。2、本人確認書類。運転免許証、マイナンバーカードなど。市町村から予診票が届いている場合は、事前に記入してお持ちください。お薬手帳などをお持ちいただくと予診がスムーズです。4、ワクチンは2回の接種が必要です。ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。 接種時期や予約方法などはお住まいの市町村からの案内をご確認ください。ワクチンの供給量に応じて順次予約を受け付けています。接種を希望する方は確実に接種が受けられますので、慌てずに予約をしてください。新型コロナワクチンの副反応について、ワクチン接種後に注射した部分の痛み、発熱、頭痛などの副反応が生じる可能性があります。こうした症状のほとんどは数日以内に回復します。稀に起こる副反応としては、アナフィラキシー、急性のアレルギー反応があります。ワクチン接種後、一定時間、15分から30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。動画も公開しています。県ホームページから茨城県医療統括官安田進医師がワクチンの効果や副反応について説明した研修会の動画を見ることができます。インターネット茨城県コロナワクチンで検索。QR コードがあります。県では新型コロナウイルス感染症への対応にあたる医療従事者を応援するため、医療従事者に特別手当などを支給するための応援金への寄付を募集しています。問い合わせ先、県医療人材課、電話 029-301-3191、QR コードがあります。感染拡大市町村を指定しています。最新情報は県ホームページでご確認ください。本紙面は5月20日現在の情報をもとに作成しております。QR コードがあります。不要不急の外出自粛。特に感染拡大市町村とその他の地域との往来は最低限に。夜8時以降は徹底。営業時間短縮の要請。対象業種、感染拡大市町村の飲食店。要請内容、午後8時から午前5時までの間の営業自粛。酒類の提供は午後7時まで。会食は同居家族以外では、いつも近くにいる4人まで。テレワークや時差出勤を活用し、出勤者数の削減。イベントなど催し物の開催制限。上限5000人かつ収容率 50% 以下とすること。適切な感染症対策を。新型コロナワクチンの接種が段階的に始まりましたが、接種しても感染する可能性がなくなるわけではありません。自分や大切な家族、友人を守るため、基本的な対策を徹底しましょう。マスクを着用しよう。こまめに手洗い、顔洗い、うがいをしよう。消毒をしよう。周りの人との間隔を取ろう。定期的に換気をしよう。テレワークを活用しよう。時差出勤を活用しよう。会食時の感染症対策のポイント。飲食の有無、昼夜、場所にかかわらず、食事の際の会話は感染が生じやすいため、特に注意が必要です。茨城やまびえちゃん登録店舗を利用。食事が始まる前に全員が利用登録。あらかじめ時間を設定して短時間、少人数で。大声、回し飲み、箸の共用は避ける。会話するときはマスク着用。茨城アマビエちゃん登録店舗の皆様へ、定期的な換気や手指消毒など感染拡大防止ガイドラインの遵守をお願いします。お客様全員が茨城アマビエちゃんの登録を済ませているか必ず確認してください。あるいは連絡先を記録。アクリル板などのパーテーションを設置してください。 あるいは人との間隔を1メートル以上空けられるようにするなどの対応をお願いします。新型コロナワクチンに関する相談窓口。表、表の説明。問い合わせ内容、問い合わせ先、電話番号、受付時間を表した表。問い合わせ内容ごとに読みます。新型コロナワクチンに関すること。問い合わせ先、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。フリーダイヤル 0120-761-770。 受付時間、日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、9時から21時。タイ語、9時から18時。ベトナム語、10時から19時。なお、どの言語とも土日祝日も対応。ワクチンの有効性や副反応に関すること。問い合わせ先、茨城県新型コロナワクチンコールセンター。副反応相談窓口。電話 029-301-5394。 受付時間8時30分から22時。なお、土日祝日も対応。ワクチン接種の時期や予約などに関すること。問い合わせ先、お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、コールセンター。電話番号、市町村ごとに異なります。各市町村のコールセンターはこちらから、QR コードがあります。受付時間、市町村ごとに異なります。日本語がわからない方のための相談窓口、問い合わせ先、茨城県国際交流協会外国人相談センター、電話 029-244-3811、 お電話いただいた方と、茨城県新型コロナワクチンコールセンター相談員との会話内容を外国人相談センターが通訳する三者間での通話になります。受付時間、平日8時30分から17時。なお、曜日によって対応言語が異なりますので、詳しくはホームページをご確認ください。QR コードがあります。表、終わり。県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店に協力金を支給しています。詳細は県のホームページをご確認ください。問い合わせ先、県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口。電話 029-301-5393。 平日9時から17時。QR コードがあります。お知らせ広場。5月20日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。募集。育児休業職員の代替任期付き職員採用選考試験。職種、事務、保健師、臨床検査技師、作業療法士、福祉、看護師、農業、化学、土木。受付期間、6月16日水曜まで。試験日、6月23日水曜。試験会場、県庁舎、水戸市。受験資格や申し込み方法など、詳しくは、ホームページをご確認ください。問い合わせ先、申し込み先、県人事課。電話 029-301-2278。 ホームページ茨城県人事課で検索。 QR コードがあります。障害者スポーツ大会、団体競技、レクリエーション競技、参加者募集。募集期間、6月14日月曜から7月21日水曜。日程や実施競技、申し込み先など、詳しくは、県障害福祉課ホームページをご確認ください。なお、6月9日18時から掲載する予定です。 グラウンドでスポーツをしている写真があります。問い合わせ先、申し込み先、県障害者スポーツ文化協会、電話 029-301-3375、ホームページ、茨城県障害福祉課で検索。繁殖和牛経営入門講座の開講。繁殖和牛経営を新たに開始したい方向けに入門講座を開催します。7月から1月までの計8回の講座では、栄養管理や繁殖管理などの基礎的知識の習得や、実際に飼育している農家での管理作業を体験できます。新規就農を目指す方、後継者の方、繁殖部門を新たに開始したい方など、興味がある方は下記までお問い合わせください。申し込み期間、6月30日水曜。問い合わせ先、申し込み先、県北農林事務所、振興環境室、畜産振興課。電話 02-94-87-6680。 案内。 HIV 検査普及週間、6月1日から6月7日。 HIV、 人免疫不全ウイルスに感染すると病気から身を守る免疫が低下していきます。 HIV に感染していることを早く知り、早期に治療を開始することで、エイズ発症を抑えることができます。県内の保健所では、無料・匿名で検査・相談を行っています。あなたとあなたの大切な人を守るために、ぜひ一度検査を受けてみませんか？まずは、最寄りの保健所へお問い合わせください。県内保健所一覧、QR コードがあります。問い合わせ先、県感染症対策課、電話 029-301-3233、 ホームページ茨城県エイズ性感染症対策で検索。経済センサス活動調査にご協力ください。すべての事業所・企業を対象に、6月1日現在での活動状況などを調査する経済センサス活動調査を実施します。調査の結果は、行政施策の基礎資料や事業経営の参考資料などとして活用されます。回答には便利なインターネット回答をご利用ください。ロゴマークがあります。詳しくはこちら、 QR コードがあります。問い合わせ先、県統計課、電話 029-301-2656。6月は不法投棄防止協調月間です。産業廃棄物の不法投棄や不適正な残土処分の撲滅に向けて、協調月間にヘリコプターや車両による監視パトロールを集中的に実施します。不法投棄や野焼きなどを発見した場合は、専用フリーダイヤルまで通報をお願いします。イラストがあります。不法投棄110番、フリーダイヤル 0120-536-380。 受付時間、平日8時30分から17時15分。受付時間外は最寄りの警察署まで。問い合わせ先、県廃棄物規制課、電話 029-301-3033。 県税の納付にはキャッシュレス納税をご利用ください。県ではスマートフォンアプリ、PayBee、PayPay、LINEPay、クレジットカード、Yahoo 公金支払い、口座振替などの方法を利用したキャッシュレス納税を推進しています。コンビニエンスストアや金融機関などの窓口に行く必要がなく、窓口の混雑を避けられるため、新型コロナウイルス感染防止対策にもなります。納税方法ごとに利用方法や税目・期間が異なりますので、詳しくは県税務課または最寄りの県税事務所へお問い合わせください。詳しくはこちら、 QR コードがあります。県税事務所一覧、 QR コードがあります。 問い合わせ先、県税務課、電話 029-301-2446。 ストップ、不法滞在、不法就労。就労資格のない外国人を雇うことは法律で禁止されています。不法滞在、不法就労外国人の情報は最寄りの警察署または下記までお願いします。問い合わせ先、県警本部外事課、電話 029-301-0110。 水辺に潜む危険に注意。水辺に出かける機会が多くなる季節です。釣りをする際は、ライフジャケットや滑りにくい靴を着用するなど、十分な準備をして楽しみましょう。海水浴をする際は、離岸流という沖への速い流れが発生しやすいヘッドランド周辺には、絶対に近づかないでください。一人一人が注意して、水辺でのレジャーを楽しみましょう。上空から見たヘッドランドの写真があります。強い流れとして赤い矢印が書かれています。問い合わせ先、県警察本部地域部地域課、電話 029-301-0110。 こんな花を見かけませんか？ソムニフェルム種、ケシ、セティゲルム種、アツミゲシ、それぞれ写真があります。大麻や一部のケシの栽培は法律で禁止されています。疑わしい植物を見つけたら、最寄りの保健所までご連絡ください。県内保健所一覧、QR コードがあります。問い合わせ先、県内各保健所、ホームページ、茨城県薬務課で検索。再犯防止推進計画を策定しました。再犯防止に向けた取り組みは、これまでも多くの民間ボランティアの協力によって支えられてきました。この度、国、県、市町村、民間団体などが地域と一体となって取り組んでいくことを目的に、同計画を策定しました。罪を犯した人や非行少年が更生し、社会の一員として活躍するには、本人の努力はもちろんですが、更生しようとする人が社会において孤立してしまわぬよう、地域におけるご理解とご協力をお願いします。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県福祉指導課人権施策推進室、電話029-301-3135。 国内最大級のスケートボード施設、紫パーク笠間オープン。県と笠間市で整備を進めていた笠間芸術の森公園遊びの森に、国内最大級のスケートボード施設、紫パーク笠間がオープンしました。スケートボードや自転車競技 BMX などが楽しめるスポーツ施設で、国際規模の大会やイベントの開催が可能です。さらに、初心者から上級者まで多くの方が楽しむことができます。スケートボードは東京五輪から初めて正式競技に採用され、アメリカチームとフランスチームが7月に紫パーク笠間を拠点に事前練習を行う予定となっており、注目が高まっています。紫パーク笠間、笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園スケートパーク、電話 029671-9911、 営業時間、平日12時から21時、土曜日10時30分から21時、日曜祝日は20時まで。なお、休園日1月1日および12月31日。アクセス、車、北関東自動車道友部インターチェンジから約10分、東ゲートをご利用ください。電車など、 JR 常磐線友部駅から笠間観光周遊バスで約10分、または JR 水戸線に乗り換えて笠間駅下車。料金 一般平日700円、土日祝日1100円、高校生以下平日500円、土日祝日850円。その他、レンタルか、有料。問い合わせ先、県都市整備課、電話 029-301-4655。ご利用にあたっては、利用者登録などが必要になりますので、事前にホームページをご確認ください。QR コードがあります。写真2枚。1枚目、開園式典の様子、3月20日。2枚目、写真の説明、施設内の様子、スケートボードをしている人をたくさんの人が見ています。写真終わり。データ茨城、4月1日現在、総人口284万5097人、前月比4397人減、男性142万1902人、女性142万3195人、世帯数119万2256世帯、前月比2936世帯増。県政トピックス。人材、財は財産の財。を育成する多様な教育。県立中高一貫教育校を開校。県では豊かな人間性と起業家精神を兼ね備えた地域のリーダーや世界に飛び立つ人材などを育成する県立中高一貫教育校の設置を進めています。問い合わせ先、県高校教育課。電話 029-301-5208。 詳しくはこちら、 QR コードがあります。新たに3校が開校。学校の適正規模、適正配置や学校・学科の在り方などについての基本的な方向を示した県立高等学校改革プランに基づき、4月から新たに水戸第一高等学校附属中学校、土浦第一高等学校附属中学校、勝田中等教育学校が開校しました。県立中高一貫教育校では、6年間の計画的・継続的な教育活動を柱に、生徒の個性を伸長し、探究活動を通して、国際教育、科学教育などに重点を置いた教育を展開していきます。写真、開校宣言をする大井川知事、土浦一高附属中。写真終わり。開校及び開校予定の県立中学校、中等教育学校。2020年度、令和2年度以降。表、表の説明、開校年度、校名、設置形態が表された表。開校年度ごとに読みます。2020年度、令和2年度、太田第一高等学校附属中学校、併設型。鉾田第一高等学校附属中学校、併設型。鹿島高等学校附属中学校、併設型。龍ヶ崎第一高等学校附属中学校、併設型。下館第一高等学校附属中学校、併設型。2021年度、令和3年度。水戸第一高等学校附属中学校、併設型。土浦第一高等学校附属中学校、併設型。勝田中等教育学校、中等教育学校。2022年度、令和4年度。仮称、下妻第一高等学校、併設型中学校、中、併設型。仮称、三街道第一高等学校、併設型中学校、中、併設型。中、校名は2021年 令和3年7月頃決定、予定、中終わり、表終わり。学習活動の一例、水戸第一高等学校附属中学校、最先端科学に関するワークショップ、土浦第一高等学校附属中学校、すべての教科で英語発信力を強化するプラスイングリッシュ、勝田中等教育学校、企業や大学などと連携した未来探求、ICT を活用した授業の様子、勝田中等、水戸一高附属中、土浦一高附属中の写真があります。学校法人角川ドワンゴ学園と教育地域活性化包括連携協定を締結。県は今年3月、単位制通信制高校 S 高等学校を運営する角川ドワンゴ学園と教育向上や地域の活性化を図ることを目的とする連携協定を締結しました。これにより、県立高校と角川ドワンゴ学園の双方にある e スポーツなどの部活動の連携、オンラインでの交流など、や、角川ドワンゴ学園にある企業部などへの県立高校の生徒の参加が可能になります。主な連携協定項目、教科教育、特別活動、部活動などの教育分野に関すること、オンラインシステムなどの情報通信技術を活用した教育に関すること、産業振興に関すること、写真2枚、1枚目、包括連携協定締結式、2枚目、学校法人角川ドワンゴ学園 S 高等学校、今年4月につくば市に開校した ICT ツールを活用し、多様な学びができる単位制通信制課程、広域の普通科高校。校舎の前景写真です。写真終わり。催し物ガイド。5月20日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また混雑時には入場制限を行う場合があります。県天津記念伊豆良美術館、6月12日土曜から7月18日日曜、企画展、筑波大学日本画40年の軌跡、筑波大学芸術系日本画コースは県内唯一の日本画の専門教育機関として、多くの画家や美術教師などを輩出してきました。本展では、歴代教員8名を紹介し、その軌跡を振り返ります。写真、西村章二郎、風光る、昭和52年、1977年、筑波大学アートコレクション、写真終わり。入館料、一般320円。満70歳以上160円、高校生大学生210円、小中学生150円。6月12日土曜は満70歳以上の方無料。北茨城市大津町椿2083、電話0293465311、ファクス0293465711。県筑波美術館、6月19日土曜13時30分から、県伊豆良美術館企画展の見どころを紹介、第3回土曜講座、筑波大学日本画コース40年を振り返る、講師、井野光一、県天津記念伊豆良美術館首席学芸員、参加無料、申し込み不要、つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファクス 029-856-3358 県陶芸美術館6月27日日曜まで企画展オールドのりたけ×若林コレクション展オールドのりたけとは森村組と日本陶器によって明治中期から第二次世界大戦前後にかけて製作・販売・輸出された陶磁器です。本展では多種多様な意匠・技法・機種のオールドのりたけを網羅する若林コレクションから有品を紹介します。入館料一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話02967000011、ファクス02967000012。県立歴史館、6月13日日曜まで。企画展1、中世佐竹氏の世界、泉州文庫所蔵文書から。旧秋田藩主佐竹家に伝わった資料のうち、近年東京大学資料編纂所で修理がなされた古文書を通して、南北朝時代から江戸幕府が開かれた頃に至る佐竹氏の歴史に迫ります。入館料、一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 029-228-4277。ミュージアムパーク県自然博物館、6月13日日曜まで。第80回企画展、化石研究所へようこそ、古生物学のすすめ。私たちは化石を研究することで、マンモスや恐竜などの大昔に絶滅した生物について知ることができます。本展では、化石を研究する方法や、化石からわかる生命の歴史、化石の分類、県の化石研究の成果について紹介します。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。なお、土日祝日特定の日はウェブでの事前予約制。6月5日土曜は無料。坂東市大崎700、電話 02973820000、ファクス 02973819999。県近代美術館、6月20日日曜まで。企画展、日本画の150年、明治から現代へ。様々な分野で西洋化が進められた明治時代、伝統を継承しつつ西洋絵画の表現も取り入れ、新しい絵画を作り出そうとする動きが起こりました。本展では、伝統を基盤としながら革新的な試みが続けられてきた日本画150年の歩みをたどります。入館料、一般610円、満70歳以上300円、高校生大学生370円、小中学生240円。なお、日付指定ウェブ整理券無料を取得された方が入館優先。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファクス 029-243-9992。 利用案内。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜、祝日、振替休日の場合はその翌日、休館。県自然博物館、6月15日火曜、 21日月曜から25日金曜、休刊。県立歴史館、6月21日月曜から7月5日月曜、休刊。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、冬休み期間中は除く。県立図書館は改修工事のため、7月中旬まで休館。一部のサービスはご利用いただけますので、詳しくはホームページでご確認ください。茨城に聖火がやってきます。東京2020オリンピック聖火リレー。聖火リレーとは、ギリシャオリンピアの太陽光で採火された炎を、ギリシャ国内と開催国内でリレーによって開会式までつなげるものです。その聖火リレーが福島県を出発し全国を巡っています。本県では7月4日日曜、5日月曜の2日間で16市町を聖火ランナーが駆け抜けます。本県の聖火リレーのルートをご紹介します。問い合わせ先、県オリンピック・パラリンピック課、電話 029-301-2020、 QR コードがあります。炎が上がるトーチの写真があります。画像提供、東京2020。茨城県聖火リレールート。図の説明。茨城県全図と各市町のルートの詳細図と写真2枚です。茨城県全図は、リレーが行われる市町が、1日目は朱色で、2日目は黄土色で塗られ、番号がついています。セレブレーション会場の行われる市2カ所は、吹き出しで示されています。ルートの詳細は、ほぼ1ページに、それぞれの市町ごとに詳細な地図があります。リレーが行われる順に番号がありますので、その順に、それぞれのスタートの場所と出発時間、フィニッシュの場所と到着時間を読みます。1日目、7月4日日曜、出発式会場、鹿島神宮大鳥居前、鹿島市。セレブレーション会場、千葉公園ふれあい広場、水戸市。1日目スタート、1、鹿島市。スタート、鹿島神宮大鳥居、出発8時35分、フィニッシュ、鹿島スポーツセンター、ジーコ像前、到着9時28分。2、ひたちなか市大洗町、スタート、中港お魚市場、出発11時10分、フィニッシュ、アクアワールド茨城県大洗水族館、到着11時35分。3、大子町、スタート、滝本バス停、出発12時30分、フィニッシュ、袋田の滝、吊り橋、到着12時48分。4、日立市、スタート、日立市役所、出発14時35分、フィニッシュ、日立シビックセンター、新都市広場、到着15時5分。5、日立大田市、スタート、竜神大吊り橋、駐車場、出発16時20分、フィニッシュ、竜神大吊り橋、料金所、到着16時40分。6、笠間市、スタート、笠間芸術の森公園、イベント広場、出発16時50分、フィニッシュ、笠間稲荷神社、到着17時22分。7、水戸市、1日目ゴール。スタート、南町1丁目スクランブル交差点、出発18時50分。フィニッシュ、千葉公園ふれあい広場、 セレブレーション会場、到着19時37分。2日目、7月5日月曜、出発式会場、古河駅西口お祭り広場、古河市、セレブレーション会場、研究学園駅前公園、つくば市。2日目スタート、1、古河市、スタート、古河駅西口お祭り広場、出発9時15分、フィニッシュ、古河市役所古河庁舎、到着9時40分。2、坂東市常総市、スタート、ミュージアムパーク茨城県自然博物館正面入り口、出発9時55分。フィニッシュ、三街道アスナロの里中庭、到着10時30分。3、常総市、スタート、石毛大橋南側鬼怒川堤防、出発11時55分。フィニッシュ、鬼怒川堤防決壊の日、到着12時11分。4、牛久市、スタート、牛久大仏発見門、出発13時30分。フィニッシュ、牛久大仏螺髪像前、到着13時41分。5、牛久市、スタート、牛久市役所正面入り口、出発14時25分。フィニッシュ、牛久駅東口、到着14時41分。6、龍ヶ崎市、スタート、タツノコステージ、出発15時40分。フィニッシュ、城之内小学校、到着16時12分。7、行方市、スタート、ふれあいランド虹の塔、出発17時。フィニッシュ、霞ヶ浦、到着17時24分。8、土浦市、スタート、土浦一高旧本館、出発17時40分。フィニッシュ、土浦市役所、到着18時12分。9、つくば市、2日目ゴール、スタート、つくばセンター広場ノバホール前、出発19時5分。フィニッシュ、研究学園駅前公園、セレブレーション会場、到着19時59分。写真2枚、フォトバイ東京2020、トーチの写真とトーチを持って走っている様子の写真です。写真終わり、図終わり。交通規制のお知らせ。リレールート周辺では交通規制により混雑が予想されます。混雑回避のため、迂回などにご理解とご協力をお願いします。交通規制の詳しい情報は専用ウェブサイトをご覧ください。QR コードがあります。セレモニーの観覧について、ご注意。セレブレーション、聖火の到着を祝うセレモニーなどの観覧は事前申し込み制となります。当日の申し込みはできません。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症対策について、マスクの着用、体調不良等の場合は観覧しない、大声を出さない、距離を取る、接触確認アプリの活用。聖火リレーを沿道等で観覧される際には、上記の新型コロナウイルス感染症対策にご留意いただき、特に密を避け、広がっての観覧にご理解とご協力をお願いします。また、聖火リレーの模様は NHK 聖火リレー専用サイトで中継されますので、ぜひご覧ください。NHK 聖火リレー専用サイト https://sports.nhk.or.jp/ olympic.org/torch/ インターネット NHK 聖火リレーで検索。注意。今後、天候やその他やむを得ない事情により変更となる場合もありますので、専用ウェブサイトで最新情報をご確認ください。イラストの説明。東京2020オリンピック聖火リレーのエンブレムとシンボルイラスト。エンブレムは、トーチの炎と大地を表した朱色と黄土色のイラストと、黄土色アルファベットで、オリンピックトーチリレー、東京2020と書かれたものと、5色のオリンピックマークを合わせたものです。シンボルイラストは、文字とイラストを合わせたもの。文字は、全体の左3分の1に、黄土色アルファベット3行で、東京2020、オリンピックトーチリレー、ホープ・ライツ・アワー・ウェイ。さらにその下に黄土色3行で、希望の道をつなごう。2021.7.4-5。2021年7月4日から5日。茨城県実行委員会とあります。イラストは全体の右3分の2で、図案化されたトーチを持った人が左に向かって走っている様子が黄土色で描かれ、その後方に朱色と黄土色で走った余韻のようなものが広がっています。イラスト終わり。誇れる茨城。茨城キング。メロン。美味しいメロン作りに欠かせない水はけの良い土地と、温暖な気候が揃った茨城県。22年連続でメロンの生産量全国第1位を誇り、4月から10月までの長い期間、その時期の旬のメロンを味わうことができます。中でも県オリジナル品種の茨城キングは、口当たりが滑らかでみずみずしく、初夏にふさわしい上品な香りと甘さが特徴です。また日持ちが良く、美味しく食べられる期間が長いのも嬉しいポイントです。問い合わせ先、県販売流通課、電話 029-301-3966。 写真、茨城キングメロン、5月上旬から6月下旬。写真の説明、丸ごとのものとカットしたメロンの写真です。写真終わり。ハッシュタグ、ハッピー茨城メロン、フォト投稿キャンペーン。メロンを食べた時の最高の笑顔や、ジューシーなメロンの写真など、メロンに関する写真をインスタグラムまたはツイッターに、ハッシュタグ、ハッピー茨城メロンをつけて投稿してください。抽選で50人に県産メロンをプレゼント。詳しくはこちら、QR コードがあります。例としてスナップ写真が2枚あります。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。県産アールスメロン一玉。高級メロンの代表格であるアールスメロン。本県では夏から秋のシーズンに生産され、見た目も美しく、肉質や味、香り、いずれも最高級です。ぜひご賞味ください。なお、発送は7月中旬以降になります。インターネット、いば食べで検索。写真があります。問題、縦の鍵。1、国内最大級のスケートボード施設、紫パーク〇〇〇。オープン。ヒント6ページ、3文字。2、茨城に〇〇〇がやってきます。東京2020オリンピック〇〇〇リレー。ヒント10ページ、3文字。3、ほう〇〇。 牛、馬、羊などを放し飼いにすること。2文字。5、物が歪んだり二重に見えたりすること。3文字。7、年老いてから後のこと。〇〇〇の生活設計。3文字。9、1から9までの掛け算表。2文字。横の鍵。1、県自然博物館企画展、〇〇〇研究所へようこそ。古生物学のすすめ。ヒント、9ページ。3文字。4、花の上に角を持つ大型の草食動物。2文字。イラストがあります。5、〇〇あれば苦あり、ことわざ。楽の後には苦しいことが来る。世の中楽なことばかりではない。2文字。6、卵白や砂糖、アーモンドプードルを使って焼いたカラフルな洋菓子。4文字。イラストがあります。8、茨城県南部に位置する市。〇〇〇大仏。〇〇〇シャトー。3文字。10、縦横斜め1列の5つの数字を早く消すことを競うゲーム。3文字。答えは ABCDE の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。 A 縦の鍵1の2番目の文字、横の鍵4の初めの文字。 B 縦の鍵9の2番目の文字。 C 縦の鍵5、横の鍵5の初めの文字。 D 横の鍵10の2番目の文字。 E 縦の鍵3の初めの文字。5月号の答え、柏餅。応募方法、県ホームページ、ひばり6月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、丸1、答え、丸2、郵便番号、丸3、住所、丸4、氏名、丸5、年齢、丸6、電話番号、丸7、ひばり6月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。6月23日水曜締め切り、当日消印有効。インターネット、ひばり6月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承ください。広報・校長案内。ホームページ、県に関する様々な情報を発信しています。URL、https://www.pref.ibaraki.jp。 県ホームページ、QR コードがあります。テレビ、茨城推し。テレビ朝日、毎週金曜日、10時20分ごろ、2分間。茨城大使の白石美穂さん、雷、MC の豪華キャストで、茨城の魅力ある特産品の数々を紹介します。QR コードがあります。ダイジェスト版 CM、毎週火曜日から木曜日、5時50分から6時の間。ラジオ、茨城放送、ラッキー FM、AM、水戸 1197kHz、土浦、県政 1458kHz、FM、水戸 94.6MHz、守谷、日立 88.1MHz、ラッキー FM のロゴマークがあります。 ラジオ県だより、県民情報コーナー、県の施策や催し物のお知らせ、5分間、月曜日から金曜日、7時30分、11時55分、17時55分、県政スポット、県からのお知らせ、各時報前の20秒、月曜日から金曜日、8時、10時、18時、ツイッター、フェイスブック、LINE、県に関する様々な情報を発信しています。県公式ツイッター、アットマーク、大文字 I、以下小文字、BARAKI、アンダーバー、大文字 K、以下小文字、OUHOU、フェイスブック、茨城の魅力を伝えたい、県公式 LINE、茨城県庁。ツイッター、フェイスブック、LINE、それぞれ QR コードがあります。声の広報、ひばり、展示板。視覚障害者の方を対象に、ひばりの内容をテープ、CD に収録した声の広報、ひばりの貸し出しのほか、展示板、ひばりの作成を行っています。問い合わせ先、県視覚障害者協会、電話 029-221-0098。 県政についての意見・要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、 e メール email@peref.ibaraki.lg.jp または各地の県民相談センターへ。問い合わせ先、県北県民相談センター、北千代田合同庁舎内、電話 02-94-80-3322。 問い合わせ先、六甲県民相談センター、鉾田合同庁舎内、電話 02-91-33-4110。 問い合わせ先、県南県民相談センター、土浦合同庁舎内、電話 02-9-822-7010。 問い合わせ先、県政県民相談センター、筑西合同庁舎内、電話 02-96-24-9074。 ご意見提出用の専用はがきを、県出先機関や各市町村、主要な県内金融機関、郵便局、道の駅、公立図書館、総合病院などに置いています。なお、法律相談は県庁舎3階の県民相談センターで実施しています。無料、要電話予約。5月号の読者のご感想。新型コロナウイルス感染症の情報ばかりで沈んでいましたが、季節を感じられる素敵な表紙と裏表紙の小玉スイカを頬張る子どもたちで気分が晴れ、癒されました。茨城町60代。フラワーパークがリニューアルしてアクティビティ体験ができたり、レストランなどで美味しいものを食べて綺麗な景色の写真を撮ったり、家族で一日中楽しめそうですね。つくばみらい市10代。フラワーパークのリニューアル楽しみにしていました。コロナ禍なので混雑を避けながら、素敵なフラワーパークにぜひ遊びに行きたいです。まずはひばりの特集やホームページからシミュレーションしています。日立市20代。コロナ感染拡大市町村関連記事を読み、行動の取り方の再確認ができました。改めて感染症対策に気を引き締めたいですね。日立市50代。水郡線全線開通、待ちに待っていました。水郡線沿線の出身者としてとても嬉しく思います。サイクルトレインをぜひ利用してみたいと思います。大子町40代。茨城県北ロングトレイルは、 県北が持つ最大の特徴をフルに活かせる素晴らしい企画運営だと思います。コロナ禍で多くの人々を望むのは難しいと思いますが、将来を見据えた素晴らしいものと期待しています。常陸太田市70代以上。本号は5月20日現在の情報に基づき編集しています。次回ひばり7月号の新聞折り込みは6月27日日曜です。県ホームページでもご覧いただけます。インターネット茨城県ひばりで検索。以上で声の広報ひばり2021年6月号を終わります。この CD は返却不要です。